FM四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。お花見も終わりましたね。皆さんもウキウキした気分から、これからまた仕事やなというお気持ちになられたり、せやけどもうすぐゴールデンウィークやがな、まあどっか行かないかなというような計画も立っていらっしゃると思います。今日は、スタジオからのお話をお届けします。実は3月の28日に西宮市まちづくり賞というのが贈呈式が行われました。西宮市民の中でいろんな活動をしていらっしゃる方がいらっしゃいますが、その方々の中で西宮市のまちづくりに随分貢献したなという人たちを表彰される西宮市の制度なんですけどね。これに2人の個人の方と3つの団体の方々が表彰されまして、今年度の西宮市まちづくり賞というのが授賞式が行われたわけですね。この賞というのはもうだいぶ先導になりますけれど、町のまあ基礎整備、基盤整備といいますから、まあ、町を建物やら道路やらあるいは環境づくりやらで、随分尽くされた方、あるいは市民生活の中で文化やら福祉などの分野で功績のあった個人の方と団体の方、そういう方に対して表彰が行われるわけですね。もちろんその基礎になっていますのは、西宮市の市民憲章ですな。美しい風光と豊かな伝統の町西宮の市民として、この憲章を定めるというのが、まあ西宮市民憲章を定められているんですが、その中で、緑と青空の明るい町にしましょうとか、教育と文化の香り高い町にしましょうとか、あるいは心が通い合える福祉の町にしましょうとか、心身ともに健やかな幸せの町にしましょうなんていう、まあ項目がずっとあるわけです。まあそれらの実現のために役に立ったなというふうな活動をされた方、あるいは団体にこの表彰されるわけですね。今年はこの団体個人の中に、個人としては露の段四郎さん、話し家さんですな、この方が、お受けになった。で、今日はこの方にゲストとしておいでいただいて、町づくりに尽くされたお話をいろいろ聞かせていただけたらと思うんですね。露の段四郎師匠、おはようございます。こんにちは。
おはようございます。こんにちは。今日はありがとうございます。よろしくお願いいたします。
この度はまちづくり賞のご受賞おめでとうございました。
ありがとうございます。
晴れの舞台、私も拝見させていただきに上がりましたけれど、大勢集まった春の中で、あえて市長さんから表彰状
もらったです。ほんまにね。
どんな感じでした。
いやー、もうドキドキでしたわ。ほんまにね、こんないただいていいもんかいなと思いながら。ほんまに、
いや、いつでも大勢の前でお話ししたはるし、大勢の人にこう注目を集めたはるわけですから、あまりそんな点では普段と一緒、
ね、ああいう空気はね、違います。まあないんでね、ちゃいますね。やっぱり式といいますかね、式典といいますか、それをね、いただける立場というのがね、で参加するのは初めてでしたんでね。
ああ、そうです、ね。はい、あれ、まあまあ卒業式で賞状、賞状をもらうような感じでです。
またちょっとは違いますけどもね。でもね、市長さんがいらっしゃるっていうとね、
あ、そうですね、
やっぱりね、違いますね。もう、はい、じきじき頂戴できるという
この大勢の市民、はい、48万の市民の中で、ね、まあ、個人としては2人だけということですから。
そうですね、もうよく選んでいただきまして、ありがたいなと思います。
本当に名誉な賞やと思いますけれど、まあ、それにはそれなりのやっぱり、理由がありまして、はい、まあ、表彰理由みたいなね、ことを書いたものをいただきました。ね、落語家として 日夜話芸の研鑽に努められ、長年にわたる落語会や寄席への出演を通して、大衆伝統芸能の普及と振興に寄与されました。また、西宮市文化振興財団が、ラジオ生瀬山口地区で開催する出前寄席、恵比寿寄席を、西宮の若手落語家の発表の場として企画、自らも出演して、生で落語が聞ける機会を市民に提供するとともに、宮水学園などで笑いや生き方について講演するなど、本市の市民文化の向上にも大きく貢献されましたと書いてありました。
ありがたいです。でもね、これも私が一人でやってるわけじゃないんでね、もうそうやっての西宮市 の財団さんのおかげでこうやってやらせていただいてるという、
まあ、直接の理由は、まあ、その恵比寿寄席と、はい、そのまあ宮水学園なんかのことが書いてあります、ね、私の記憶ではもっと前から例えばフレンテ寄席っていうのがありました。露の五郎市長がやってらして、
はい、うちの師匠が
ね、はい、それからあの市民会館のいろんな講座、あるいは公民館のいろんな講座にもよく出ていただいてましたね、はい、もちろんここに書いてあるような宮水学園で記念講演もされ
ます。はい、もういろいろ行かせていただきました。いやいやいや、これも前田さんのおかげでございます。
私は何もして、私はいつも聞かせてもらってるだけで手叩いてるだけですけど、そういう活動に対して、まあ、あのようやってくれはった町がこのためにまあ文化度も上がりましたでということで、ね、あの表彰してくださったんですけれど、恵比寿寄席っていうのがまあ主たる理由だとして、恵比寿寄席っていうのはどんな寄席なんですか？
あのね、ここ桜井 FM さんはもう西宮の、はい、中心部っていった駅もすぐ近くやし、はいはい、西宮ね、JR の駅あるし、阪神も目の前やし、交通面ではすごくいいとこなんですけども、
そうで人が集まるとこです、
ね、ところが西宮いうたって広いんですよね、
はい、広いです。
もう南から北まで言うたらね、はいはい、で北の方の方言うたらね、はい、なかなかこっちまで出てくる方も、時間もかかるし、また大阪市内まで
行かはる、
行かはる、寄席を見に行く、落語会を見に行くというと時間かかって、ちょっとね交通便も不便やし、
そうですね、
たらもう出てきにくかったらこちらから行かしてもらおうやないかと。
あ、そうです、
はい、もうでこちらから行かしてもらって落語会を開かせていただけたらありがたいなとはずっと思ってたんですけども。
あ、そうですか、うん、で文化振興財団がそういうのを企画して、
ね、
まあ、ついてはこんなことやりたいけど言ってくれんかと。
そうそうそう、いう話で、ね、それをうちの師匠の方にあの話が来たんですけども、ね、そしたら、まあ、師匠なら西宮の在住の若い子で、はい、やったらどうですか言うて、で私もずっと西宮市民ですんで、
なるほど、
男子お前西宮おねやったらちょっとお前、どうとってやったれ言うて、
なるほど、なる、
言われまして、
中心になって、
はい、で僕は中心で、
ね、やられ、
はい、やりだしたんです。
あ、若手の落語家さん西宮にいらっしゃる方に声かけて一緒にやろうと。
はい、
あ、そうですか。山口と塩瀬と生瀬、生瀬、はい、
3カ所、
どんな場所でやります？
あのね、ラジオはね、はい、いろいろと会場が変わりましてね、
ああ、
一番初めにやったのが JA ラジオさんの、大会議室を借りてやらせていただいて、
はい、
で今やってるラジオ会館かな、ああいうとこと、でまたあの今度ラジオ の, あの団地ありますね、大きな、
ありますな、
で向こうの方が人が住んでるんやないか言うて、で向こう行こうか言うて、
ラジオの、
ね、ラジオ会、はい、であの駅上がったところで
市役所の
エスカレーター、長いエスカレーター、斜めのエスカレーターありますね、はいはい、あれ上がったとこの上で、駅上のホールでやったり、で近くの集会場でやったり、
な
るほど、あちこち動いて、で生では生で市民会
市民館、
はいはいはい、はここはもうずっと変わらず
に、
で山口がまたねいろいろと動きましたね。
ああ、そうです、
最初山口 下山口会館やったかな、そこでやりだして、でそこからまたちょっと動いて、
うん、
で今今度はあの山口ホールというのは立派なのがこうでき、ね、自治会の方が作られたんで、そのオープンを兼ねてならそっち動く
やポケラ落としを
やられた、はい、でそしてそっちへ動く、
そうですか、
でやることになりました。
ずいぶんあちこち場所も変えながらやけども続けていらっしゃる、
はい、
1年にその3箇所を1回ずつ回るというような感じで、ね、
年に1回
年に
そういや歌って、ね、地域その地域の方も年に1回なんですけどもね。
でもまあそうやって何ヶ月かに一遍やられるわけですから、うん、まあ、年に3回ぐらい北部でやってらっしゃるということになるわけ、はいはいね、それにしてもその回数も長いこと、
そうですね、
もう何年ぐらいになりますかね。
もう、平成10年か9年ぐらいから始まってますから、
おおおおね、17年
17年ですかね、はあ、
ずっと続けて欠かさずやってらっしゃ
る、はあ、もう毎回毎年言ってきていただけるんでありがたいです。
落語については西宮の市内旧市の中よりも山口地区市営の北部の方がよう頻繁にやってらっしゃるということになりますな。
そうですね、ね、考えたら、
うん、そうですね、はあ、あ、そうですか。まあその間にずっと若手の方々の登場を求めて勉強の場にもなってると、
ね、おかげでね最初はね少なかったんですけど、ね、はい、西宮在住をというお話、若手でというきあるで始めようということで、ね、
あ、そうですか、
理由でやりだして、はい、まあ、古い方はねいらっしゃるので、一番古いのはね松之助師匠、
松之助師匠もいらっしゃる
し、ね、ゃるし、はい、でうちの師匠も
五郎師匠も
いらっしゃる、ね、忙しい、あの鶴瓶、
鶴瓶さんもいらっしゃる、
で副長にゃんもいらっしゃるしね、その先輩方はいいわ、まあまあいいや、それの下をということで、うん、
なるほど。
だからもうね僕筆頭に言ったら今、はい、三協さんね、
はい、
で鶴瓶さんとこのお弟子さんが何人かね
笑福亭さんと関係
で、はい、もう一応西宮に住んでましたんでね、
あ、なるほど
ね、あのお弟子さん
は、お弟子さんの頃はね、はい、はいはいはい、
でまだ今もういてますけども、 うん、そこらぐらいでちょっと始めようかと。
まあそれにしても地元の話かやでということと、ね、それからまあこうやって出かけてきてくれんねやということで、地元ではそれは大歓迎ですわ ね、 ね、人数はどうでした、初めから大勢の人が来て。
いやいやいやいや、もう初めはねやっぱりね少なかったですよ。
あ、そうですか。
もう30人、
30人、
はあ、で昼にやるのがいいのか夜にいいのか言うたりね、夜でやりだしてやって、
はい、
夜はこんなやっぱあかんかな、昼間にしようか、いい昼にやっても、まあ、やっぱなかなか出てきてくれへんな場所悪いんかいこっち変わろうか言うてね。
今はどうですか。
今おかげさまでね、待っててくれてはります。もう一年に一遍やって楽しみやね言うてね来てくれはるし、
17年も続いてるんですから、ね、毎回来てくださる、
うん、
ね、
そうなんです。
あ、お客さんもいてはるやろし、ああそうですか、もう満員の盛況ということになってきました。
そうですね、おかげさまで ね、
あ、よかったな。あ、これからもずっと続けていただける。
続けていきたいですね。
ね、町づくり賞なんかもろて、その中に、いや、ようやってくれはった恵比寿寄せと書いたあんねんから、これはやめられしま
う。もうね、これは僕が続けたいと思っててもね、やっぱこれ、西宮市の、あの財団さんのね、一環でやらせていただいてますんで、市の方がもうええよと言われたら。
なこと言いません。
だー言うて、泣かないかんないよね。
そうですか。まあ何せそういうことで町づくりに大きく貢献されたということが表彰という形で証明され、非常におめでたいことやった
な。
まあ、我々文化に関わるもんとしましても、そういう形で段四郎師匠表彰されたということを本当に嬉しいと思います。これからもよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ところでこう振り返って、段四郎師匠の落語家としての経歴といいますか、はい、歴史といいますか、こういうことについてもちょっとお聞きしたいなと。
はい、
入門されたのはいつ頃だった。
昭和52年の3月、
はあ、ということは今年で
40年、はい、あっという間の40年です、
ね、え、はい、まだ若い頃に、学校出て間もない頃に五郎師匠のところを訪ねる。
僕ね、学校出て高校卒業して3年間ちょっとサラリーマン働いてまして、仕事してまして、
九州のご出身、
はい、福岡です。
福岡のご出身、は
あ、で3年働いて、うん、でこっちへ師匠のところ、
遠いとこから西宮までお越しになって、ま
あね、そうそう、師匠がね西宮で、なん
かきっかけがありましたか。
あの僕ね、あの普通はね、あの師匠の、ね、家へ門叩いて弟子にしてくださいとこ行くんですが、私紹介がありまして、師匠を紹介してくれるというんで、その方の紹介で僕入らせてもら
う。ということは、あんた落語家に向いてるでと思わはった人がいてはったということ。
いや、じゃなくてね、落語家になりたい、九州でね私、
はい、
落語家になりたいでというのを、また 大阪の方の方で頼んで、でその方がそのうちの師匠をというで紹介ようでね、もう紹介の紹介、もう
福岡から落語家になりたいっていう声を発信したはって、それを誰どが聞いて、で捕まえてこう紹介、
はい、これも紹介もね、師匠が断られんような方が紹介してくれはった
そうでんか、ね、まあそれが縁で、はいはい、五郎師匠の門下にお入りになって、はいね、で九州から出てきて西宮にいらっしゃる五郎師匠のお宅へ弟子として入る、うんはいはい、これはあの3年間の年期、
そうですね、
はあ、おますわな、はい、これどんな風でした？
あのね、その僕はまあ言うたらね、言うたら内弟子、
内弟子
ということでね、はい、普通今はもうみんな通いなんですけどね、なるほど、内弟子ということで取っていただいたんで、非常にありがたかったですね。
お宅に一緒にお住まいになって生活を共にする、はあうん、
寝る場所だけちょっとね、あのまだあの家のすぐ近所にね、
ベッタベッタの、
まあ、あの部屋借りていただいて、はいはい、寝に帰るだけ、そこはほんまにもう寝に帰るだけ
で、帰ったら寝て起きたら
まだ起きたらもうすぐ師匠の家、
朝から順番にどんなお稽古があるのか教えてください、
お稽古なんかほとんどないですねもう朝起きてはね、師匠のとこ行ったらまだその時犬いてましたんでね、はい、犬の散歩から始まって
そうで、
犬の散歩帰ってきたらもう朝ごはんの支度と掃除ですね。
ほう、ま、だその頃まだ師匠は寝てはると
か、まだ寝てはりますね、うん、
その頃からお掃除をしたり、うんはあ、炊事をしたり、
朝ごはんの支度を、ね、下準備に、ね、言うたってするんですけどね、
ほうほうほう、うん、でそれまあ食事終わって片付けて、うんしますわな、
うん、片付け終わったらまあ師匠は寄席、ねその時
仕事に行かはるん
で、はい、でそれの一緒についていくという段取りして、
はあ、衣装のそのなんかお支度とかそんなんもせないきませんな、
は
あ
そうですね、
今日はどの服着ていくでとか、
服からね、
着物から、そう、まあ、講座でしたら必ず着物です
よ、着物の用意をねするんですけど、はあ、うん、で師匠があれと出しておけやと、
あこれ今日着るからなって言われたらそれを出して、はいはいはい、風呂敷包ん
でもうカバンの中入れて準備すると、はい、言いながらでもよう忘れもしましたな
そうだか、どんなもん忘れまん
ね、ちょっとしたものね、あのね旅忘れたりねうんまにね、ちょっとしたもん忘れたりするんですよ、そう
で
か、うん、
でまあついていかはる、うん、で師匠がお仕事したはる、うん、まあ講座へ上がらはる、うん、袖で待ってるというようなことですか、
で師匠そこからまたね放送局行ったり着いたり、はいはい、
移動があります、ね、
移動したんで、それもずっとついて歩いて、はい、終わって、うん、帰ってきて、うん、帰ってきたから晩ご飯の今度は支度にかか
る、晩ご飯作って食べていただく、でご自分も一緒に食べられる、
そうそうそうそう、
お食事は一緒にされる、
もう3食一緒で、でお食事が終わって、はい、アンダーパー片付けして、はい、全て全部終わって、はあ、でまあ風呂も最後入って、ほなもう師匠が帰ってもう出てっていうまではずっと、
はあ、いはる
いてます
、何にもなかったもいた、
はい、
な師匠が帰ってもええで言うのを忘れてたらえらいこってんの、
そうそう、わしもう寝るでというまではもうずっといてない
なる、
あんま言うたってそのね、その間にコンコンとね、うん、あの怒られ倒されて、
どんなこと怒られます
、僕ね一番に怒られたもね、あれでさ、旧福岡なんで、言葉ですね、
あ言葉ね、はいはい、
訛りがあるから、うんうん、もう一言喋るためにあか訛ってる、
なる、
あよで、
それ大阪弁に直そうとしはるわけですな、
そうそうそう、僕よりも、うん、向こう師匠の方が大変だ、師匠と奥さんの方が大変やったと思いますわ、
一言ずつ
一言ずつですからね、
あまたやってるっていうの
を、朝行った時におはようございます言って入って行ったら、あがなまってるでとか、
おはようございますもあかん、
もうなまってる、おはようございます言って、ああかん、もう外からお使い行って買い物して帰ってくるじゃないですか、でドアかっちゃって、ただいま言ったら、あがなまってる、
へ
もう一回言うて言うてまたドアが外出てガチャッ、いやいやいや、ただいま、
そうですか、まあ落語のネタっていうのが大阪弁で喋られてるから、う
んね、
それをきっちりやるためには普段から大阪弁にならなあかん
で、ね、うん、一番やっぱね言葉は治るんですよ、
ええ、
アクセントなんですよ、
アクセントね、
このアクセントが難しいんで、僕耳あんまりようないんかなと思いながらね、 言われても分からへんな。
それ簡単に治るもんじゃないですか、
ね、だって20年間喋ってた言葉ですから ね、 ね
そうですよね。
それはなかなか治りませんわ。
それは難しい。
だからお前は頑固や
もういっそもう地元の言葉の福島の福岡なら福岡、
まあ、福岡弁でねいっぺんやろうかな、ま、反対に今度はまたそっちが出てきへん
そうでっか、はあ、
もう大阪弁僕好きで大阪弁が好きで大阪へ出てこようと思ってましたんで。なるほどなるほど、は
あ、うん、それやったらね、うん、やっぱり習わないかんということになるでしょう ね、 そ、 うね。それは朝起きてから寝るまでずっと師匠のそばにいて、はあ、で師匠のされることをずっと見て、ね、であれせこれせ言われんでもこれはせないかなというようなことを身につけられる、はあ、ということはあんまり落語の稽古をしたらへんのかな。
もう落語の稽古はねお願いしますと言うまでは絶対師匠から今日暇やから落語稽古しようかなんて一言もいないです、
はあ、
それは師匠のスケジュールを見てて、はい、でこの日は空いてるな、はあ、この時間帯やったらいけるな言うて自分で考えて、はあ、師匠すみませんこの日にお稽古お願いできますかと、そういうことを全部自分からこっちから段取り組んでやらないと。
ああそうですか、う
ん、絶対師匠の方から、うん、稽古紹介なんかはないですね。
今日は何時から何時までどこそこ行かないか、うん、まあ、それのために準備もある、うん、でそんなんの話時間も全部整理をして、うん、ここだけ空いてるという時間を見つけてお願いします、うん、はい、
この時間やったらあこの日に空いてる午前中空いてるから師匠その日に午前中お稽古できま す、 ああすお願いできますかって。
いや
でもスケジュールに書いてなくても師匠の用事はね
ありますわ、
あるから分かんないじゃないですか。ああその日あかんねんわしと言われたら あそうですか。
そうですわな、うん、僕なんかお近くにお住まいさせていただいてたためにこ時ともなしに師匠今日いはるな思ったら、はい、こんにちは師匠いて行って一緒にコーヒー飲ましもうたりしましたけど、
ねね、
その時間っていうのは実は段四郎さんの稽古の時間やったかもわからない申し訳ございません。
そんなことない、もうよう来ていただきました。うもう内田さんが来ていただくとねほっとしましたね。
いやいやいや
あまた叱られるんですもう
何をした。そうですか。いやそれならまあいろんな所作って言いますか、ね、そういうこう仕草とかあるいは立ち振る舞いとか、ね、お行儀とか、ね、そういうことももちろんまあお習いになったりしつけられたりされるんでしょう、
ね、もう橋の上げ下ろしから始まりますからね、は
い、そんなことの稽古の時間って言いますか、はい、しつけの時間の方が、はい、落語の勉強の時間に長いですな。
長いですね。これがもう
圧倒的に
もう独り立ちして外へ出て仕事をしだした時にものすごく役に立つ。
なる
お客様とのね
応対の仕 方,
の仕方
ごお行儀のね、うん、ちゃんとできてるかどうかっていうようなこと、その弟子の時代に身につけはるわけ。
みんなこの3年間の間に教えていただける。
なるほど、えらいことですな。逆に言うたら3年間で全部身につけないかんということですから。
そうですね。ところがもうやってる間は分かんないんですけど ね年明けてね人もええよと言われた時に外へ出た時にあっとこう
ああえらいこと
やった、そうかこういうことやってんなというのがね分かりますね。
で3年経って年が明けたと言います、はい、その時からあとはそういうしつけとかいうのはなくなるわけですか。
いやなくなることはあんまりないんですけども、
やっぱり師弟の関係ですから
、まあまあ、師匠聞いといた時に
言うてくれはり
できてなかったらね。
なるほど、まあ、それはありがたいことですね、はい、ああそうですか、う
ん、常に、ね、それはありますね。言われますけど ね、
いやいや五郎師匠も若い時でも苛立つ人でした。それから声の大きい人でした。
結構気の短い方ですんでね。
そうでしたな。だからもう近所にいたらよう声が聞こえて
夜中に大きな声失礼いたしました。
いやいやいや、
ほんまにまた怒られてるなと思ってましたと思いますわ。
いやいやいや、それがまあ、段四郎さんが4番目の師匠弟子になられて、はいはい、ね、上に3人の、うん、まあ、兄弟子姉弟子がいらっしゃって、はいはい、特にまあ都さんは関西で初めての女流落語家として、
ね、
はい、まあ、五郎師匠の指導を受けてらっしゃったわけですけど、はい、まあ、そういう先輩方との関係っていうのは難しいですか。
いやそうでもないですよ。よく可愛がっていただいてますし、今でもね、はい、助かります。
仲いいですね、五郎師匠のお弟子さん
は。うちね、割と仲いいんとちゃうかなと言って ね、他でも言われたりしますけどね。
まあ、お正月なんかはみんな集まってわいわい言うてお酒飲んで。ねまあ、そういう雰囲気も落語家一門にはあるんやでということです、ね、なあ。 そうですか。まあそんなことで苦労なさいました、一番苦労されたことはどんなことですか。落語家のネタの話、話の仕方なのか、うん、あるいはその他にもあるのか。
もう僕が一番苦労してるのはもうその言葉訛りを直すことですね。もう大概もうね喋ってて、ね、お客さんが、うん、生まれどちらですかと聞かれた時には、うん、あもう訛ってるのが分かったな
ってい
うのがすぐにね。
それが話し家になってよかったなと思うことは、
ああよかったのはやっぱりね、あのお客様、いろんなお客様とね接する、で行けないようなところにも行かせてもらえる
なるほどなるほど、
うん、美味しいものも食べさせてもらえる。
まあ、よう話し家の方がそう言うて、一人で一日に15分喋っただけで仕事になったあるとか言って、ね、楽やでとか言って言わはるけど、それはそんなことはないやろうとは思いますけど、
そこまでにね行くまでの時間帯がどれだけかかってるかということですか。
そうですな、なかなかそうは簡単にはいかないと思います、ね、僕なんかは見てまして、この間もあの講座拝見させていただきに行ったんですけども、あの若い方の落語家さんのお話と、あの、まあ、段四郎さんのような師匠になられて、まあ、お弟子さん大勢あのお持ちの方々の、あのお話と違うところは、ね、あのまあでやないかな、
はい、ね、
何にも語らずに、うん、こう首振ったりするだけでしばらく時間が経つ時ありますやろ。あのまあなんとも絶妙やなとその間に我々はねいろんな風景を想像します、
ね、
はあ、
まあとね目線ですね、
目線
ね、演者の目線が どこを見てるかによってお客様がそこを感じ取ってもらえるという、
ね、まあ、そういう意味ではね、あの話し家さんって和芸やけども、実は一人でお芝居なさってる、
ね、
何人もの役をこなして、
そうですね、うん、
という感じがしますね。あらお芝居ですな。
芝居ですね。うちの師匠もこれ一人究極の一人芝居やで、
ね、でまあその芝居という点では、うん、五郎師匠もやってらしたけど、うん、芝居話、はい、あるいは人情話、あるいは怪談、
ね、話ね、
これやっぱり段四郎さんが継いでいかれるんじゃないですか。
いや僕だけじゃないですけどね、みんなやってますけどね、もう一応僕も怪談話やらせていただいて
そうです、
ますけど、やっぱ楽しいですね。そういういろんなものができるというの、
滑稽に笑うだけではなく、はあ、人情の、まあ、涙を誘うような人情話やら、お芝居の芝居話、ね、これ大事やなと、これこそ和芸やなというふうに、ね、思いますな。
そうですね、やっぱりでもその中で一番難しいのは滑稽話です
わ。やっぱり難しい、
難しいですね、ま
あ、ねえ、その他にも、まあ、段四郎さんは百面相で舞台でみんなを笑わしたり、あるいは滑稽話、それからあの謎かけをやってらっしゃるっていうのをよくありますね。
ちょいちょい ね、まあ、ね、これは、まあ、我々の基礎講座という感じでね。
そうですか、今日もあのこの番組に出ていただいた記念に何度一つ謎かけをして
ドキ
お願いできんかなと思いました。よろしいでしょうか。
わ、ね、かりました。
一つお願いいたします、
では
それでは
何ね、
まあ記念ですので、はあ、桜 FM とかけまして、
あちゃー桜 FM 難しいでな、それでは桜 FM とかけまして、我々落語家とこうときましょうか。
桜 FM を落語家とときますか、はい、その心は
やっぱりネタがいいでしょ
う。なるほど、ありがとうございます、私もそれを心がけたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
これからもますますご活躍を。
はい、ありがとうございます。ま、
今日はどうもありがとうございます。い
や、ありがとうございます。ますます頑張ります
今日は去る3月28日に西宮市松づくり賞をお受けになりました落語家の露の段四郎さんにおいでいただいて、楽しいお話をお聞かせいただきました。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。